おはようございます。
おはようございます。ます
今日、先ほど読んでいただきました、創世記の、27章の一節から、ね、28章の9節までですね、長い聖書を通して私たちはお話を学びたいと思うわけです。テーマはですね、主題は、ヤコブの罪と救いという、考えでテーマでお話ししたいと思っているわけです。それじゃあそういう意味で今日はですね、今の27章から8章の9節からですね、先ほど言ったテーマはヤコブの罪と救いということであります。その学ぶ視点ですね、どういう視点で、これ大変長いですから、物語として長いですから、どこに焦点を置くかということになるわけでありますけれども、一つ私はですね、一つは、選びという点ですね、選びということです。もう一つは、摂理というところです。これ日本語ではめったに使わない言葉ですね、キリスト教用語というふうに今辞典には、日本語の辞典にはそういう書いてあるんですね。その説理ということについて学びたいと思っているわけです。27章の出来事を読みますとですね、大きな、罪を犯した役ですね、とんでもない罪を犯したわけですけれども、なぜかこのヤコブがですね、イスラエルの先祖アブラハム、イサクと並んですね、必ずヤコブっていう名前がそこに選ばれてくるわけですね。それは何でしょうか。それを学びたいと思います。
We'll be studying from Genesis chapter 27 and also the beginning of chapter 28. Very long verse, as you noticed from the reading. The theme that we'll be looking at is Jacob's sin and salvation. With the length of the scripture for this morning, it was difficult to choose where to focus our attention, but I'll be talking about Jacob's covenants is a word that we don't use very often now. It's kind of thought of as a Christian term. We'll be looking at that today. When we read chapter 27, even though Jacob commits a great sin, this story in the book of Genesis places him among the ancestors, among the chosen forefathers of Israel, among
それで、ですね、アブラハムの息子ですね、イサクのですね、イサクの家族の間で、まあ、いわば紛争ですね、家族の問題が起こってくるわけです。イサクは自分が年を取り、目がかすんで見えなくなってきた。ね、で彼は非常にエソー、長男エソーを愛したわけです。聖書に書いてあります。25章の28節を見てください。皆さん、聖書だけ開いてください。25章の28節にそういうふうに書いてあります。エソーは、イサクはエソーを愛したと書いてあります。そこで、イスラエルの伝統に従ってですね、イスラエルの伝統では、必ず長男がですね、お父さんの後を継ぐということに、まあ、決まっているわけです。そして父のお父さんの持っている権利ですね、あれ父親の権利の全てをですね、この与えるようになるわけです。ところがエソーはですね、前のお話のところ前につながっているんですけれども、エソーはですね、死ぬほどお腹が空いた。それで弟のヤコブの作った赤い豆の料理を欲しいと頼んだんですね。そこでその料理を食べる条件としてヤコブがですね、弟のヤコブがですね、長子の権利を、渡してほしいということを言ったわけですね。エソーはもうお腹が空いたためにその条件を認めてしまったわけですね、自分からですね。そういう意味でエソーはですね、 自分の長子の権利を失ってしまったということが一つ関係です。だからもう一つはこのエソーはですね、その当時の社会の習慣としてですね、言われていることは同じ民族同士が結婚するというふうにもう決まっていたわけです。ところが彼はですね、その掟を無視してですね、ヘテ人の娘と結婚してしまったということが26章の34節にそこに書かれてありますね。それは両親が、またそれが両親にとってはですね、両親であるイサクやリベカがですね、にとっての悩みの種であったということがあります。26章の34節からここに書いてあります。その問題の長男をですね、イサクはですね、その長男、問題のイサクを、イサクを愛して、イサクはですね、ヤコブを愛してですね、エソを愛してですね、そして長子の権利と祝福をですね、彼は与えようとしたわけです。それが27章の1節から4節に書かれてある内容であります。
There were some problems in the family of Abraham's son Isaac. Isaac got older, the health of his eyes declined, and he was no longer able to see. Isaac really loved Esau, and following the tradition of Israel, Esau would inherit all of his father's property. One day, Esau was so hungry, he felt like he was dying, so he asked for some red stew that his younger Jacob had made. In return for the stew, Jacob asked for Esau's birthright, and Esau, because of his hunger, decided to accept those terms. Also, there was a rule or a custom that a man should choose a wife from among his own race, but Esau decided to ignore that custom and married the daughter of a Hittite. This was a source of grief for Isaac and Rebekah. But Isaac loved Esau, so despite his problems or his bad choices, he wanted him to have his birthright and Isaac's blessing.
そこで夫であるイサクですね、お母さん、リベカから見れば夫であるイサクですね、イサクがエソーにですね、長男に長子の権利と祝福をですね、語ったわけですね、告げたということをですね、お母さんのリベカがですね、そのことを次男であるヤコブに知ってですね、伝えるわけですね。まあ、いわば悪知恵を貸す、悪い知恵をですね、ヤコブに貸すわけですね。すなわち、夫イサクのですね、目が見えなくしたのを知っていたので、母リベカはですね、ヤコブに父を騙してですね、兄エソーになりすましですね、長子の権利と祝福を奪おうと、彼は進めた、お母さんがそこに進めたわけですね。これは6節から10節にそのことがここに書かれてあります。でヤコブも初めはですね、お母さんの提案に不安があったんですね、兄さんエソーとですね、弟ヤコブは全く別の人間ですから、別の人格で別の人ですね、また体質ですね、体が違うんですね、毛深いのがエソーなんですね、そういう体質が違ったわけです。しかしお母さんがですね、もし呪いが、そのために呪いが起こったならば全部自分が引き受けてやると言って、リベカが、お母さんがそのことを言うわけですね。でそこでですね、ヤコブはですね、エソーになりすましてですね、お父さんを騙して、そして、長男のですね、権利と祝福を手に入れるわけです。それが18節から27節にここに書かれてあるわけです。
Rebekah, knowing Isaac's plans to give Esau his blessing and birthright, that information as well as her cunning plan, she knew that Isaac could not see well, so she suggested that Jacob trick his father and snatch away his brother's blessing and birthright. You can see that in verses 6 through 10. Jacob first heard his mother's plan, he was anxious, because Esau and Jacob had completely different personalities and voices, and their bodies were also very different physically. For example, Esau was very hairy. However, when Rebekah told Jacob that she would take on whatever curse Isaac might give if Jacob were to be caught, Jacob agreed to impersonate Esau and tricked his father and received the blessing and birthright of the firstborn son. And that's in verses 18 through 27.
いくらですね、エソーがですね、問題の兄さん、長男であったとしてもですね、しかし、お父さんを騙して、ね、そして、兄さんになりすましてしまってですね、長子の権利を、ですね、長子の権利を奪うということはですね、これは罪ですね。キリスト教の歴史から見れば、もう倫理から見たら罪ですね。創世記はその悪の出来事をですね、この通り率直にこれをですね、聖書に記載してるわけですね、書いてるわけですね。イスラエルの、しかもイスラエル先祖の歴史の始まりにですね、書かれているわけですね。創世記はこの出来事を通して私たちに何を伝えようとしているでしょうか。それを簡単に学びたいと思います。
No matter how much of a problem child Esau was, it was a bad thing to trick Isaac, impersonate him, and to take away his blessing, take away the blessing of his birthright. It was sinful, and yet this sin, this bad behavior is openly recorded in the Bible in the book of Genesis. There it is recorded right at the beginning of the history of the ancestors of Israel. So surely the writings of Genesis are trying to tell us something through this story, so I'd like to...
で今は今言ったのはこれが序論ですね、入り口なんですね。それで、今日学ぼうとするポイントの一つはですね、ヤコブがなぜ祝福されたのか。そしてそのヤコブはですね、そういう祝福されるということをですね、どこにその説理ということはそこに書かれている。これは27章の27節29節のところからまずちょっと学んでみたいと思っているんですね。で、ご存知のように旧約聖書というのはですね、旧約聖書の特徴はですね、イスラエルの救済救いの歴史というのがよく書いているんです。よく皆さんアダム以来ですね、罪を犯して、人間が罪を犯し、そしてその罪を許すという、そういう救われることが旧約聖書の中にこれが書かれているわけです。で、私はそれをですね、救いという言葉の代わりに摂理という言葉を用いて語ったいと思いますね。つまり摂理の歴史ということをですね、ご一緒に学んでみたいと思っているわけです。で、摂理という言葉はですね、人生の日本でいう運命とは違うんですね。皆さん、運命というのはぐるぐる回ることですね。日本語で言うと縁ですね。ぐるぐる回る、始めも終わりもないのがこの、縁ですね、運命ということです。ですからぐるぐる回って同じところを繰り返していく。したがってそこに希望がないわけですね、諦めしかない、運命というのはですね。それに対して摂理というのはですね、神様の導きです、ね。人間の思いと知恵を超えてですね、人間の生涯を導いてくさることです。ですから摂理っていうのは明日に向かっての神様からの希望が希望であるわけです。摂理ということですね。すみません。
As I look at this passage, I wonder why is Jacob blessed? And in this, where is God's providence? So,the Old Testament can be called the history of salvation, but I think it also contains the history of providence. Providence and destiny are different things. Destiny is circular, cyclical. It goes around and around. There's no beginning and there's no end, and it's always coming around to the same place. So it's without hope. It's giving up. On the other hand, providence is God's guidance.Above the thought and wisdom of mankind, it is the guidance of human life. Providence is hope from a God who's moving forward, not just going around and around.
物語を見て、聖書を読んで皆さん分かったと思いますが、エソーというのは非常に単純なところなんですね。そして目先だけでものを見てしまうわけですね。だからお腹空いたというと、もうすぐに 料理食べたい、もう食べたい、食べたい、食べることのためにもう他のものを犠牲にしてでも食べたくなるということですね。それに対してヤコブはですね、まあ、知恵があると言いましょうかね、先を見ることができるということは言えると思うわけです。しかしまた別の人の悪知恵が、まあ、働いているわけですね。ヤコブという名前はですね、この共同訳聖書の中に書いてありますけれども、ヤコブという名前はですね、アーカーブというんですね、ヘブライ語でアーカーブ。この言葉は足を引っ張るという言葉ですね。あるいは騙すという言葉がそこに含まれているわけですね。36節のところにそのことが書かれています。そのようなわけでヤコブがですね、問題はそのヤコブがですね、なぜイスラエル民族の先祖として選ばれたの？アブラハム、イサク、ついですね、ヤコブ。必ず聖書の中に出てきますね。アブラハム、イサク、ヤコブ。神の神の子というふうに言われているわけですね。このようなですね、罪を犯した彼がなぜ選びの対象になったのかということがそこに言われているわけです。
We saw one of his weaknesses was that he couldn't see past the present. When he was hungry, all that he could think about was how hungry he was and how to satisfy that desire. He couldn't see any farther than that moment. Jacob had a wisdom that worked for him. He could see past the now. But this wisdom also became deceit. And it means he grasps the heel and he deceives. But when we think about the forefathers of the nation of Israel, we automatically think Abraham, Isaac, Jacob, and we think of them as righteous men. So why was Jacob chosen?
聖書を皆さん読みますと、特に旧約聖書を読みますとよく分かるんですけども、長子の権利というものがですね、本来は長子の権利ですから長男が権利を持っているわけですけども、旧約聖書から必ずその長子の権利を持たない、ね、持たないですね、弟が選ばれている、あるいは末っ子の子が選ばれるということが旧約聖書の中にあります。例えばダビデもですね、長男じゃなかったですね。彼も末っ子の人が彼が選ばれるわけですね。ヨセフもそうですね、ヨセフのも長男ではなくて末の方ですね、一番下から二番目のヨセフがですね、選ばれるということがありますね。これは創世記の話ですね。でなぜそこでですね、なぜ罪の深い父を騙すヤコブが救われるのか、ね、祝福されるのか、イスラエルの先祖として彼の名前が刻まれているのかということですね。で、先ほど述べましたようにですね、人間、それは人間の知を超えているということを一つは言えるわけですね。人間の知を超えてですね、超えた神様の摂理であるということになります。神の計らいですね。神様の導きっていうのはですね、神の導きっていうのは、人間を超えてるってわけですね。人の知恵はですね、思いを超えた神様の摂理である。こういうふうに言われているわけですね。これが一つ大事なことになってくるわけです。
In this tradition, it was usual for the oldest son to inherit his father's property, his father's estate. But we see in the Bible that often it's the oldest son with the right to inherit who's passed over, and the younger son is chosen. We can see that in the story of David, and also in the story of Joseph.
ですね、節理、神様の選びということですね。同じような意味で使うと、節理、神様の導き、選びということはですね、それは神様の恵みだということです。一方的な神様の憐れみということがそこに言われているわけですね。ですからイエス様がここに言われているの聖書の箇所ですね、まあ、皆さんご存知の、例えばマタイによる福音書の中章の12節から13節の言葉の中にですね、ここに書いてあるんですね。イエス様が言った言葉ですね、医者は 医者を必要とするのは丈夫な人ではなくて病人である。また私が求めているのは憐れみであって生け贄ではない。あるいはまたですね、私が来たのは正しい人を選ぶ招くためではなくて罪人を招くために来たのである。ですから神様の選び、あるいは設立というのはですね、根底には深い神様の憐れみですね、どうしようもない罪人が本当に救われるということがそこに言われていると思います。
Why was the name of Jacob, a man who was full of sin, who deceived his father, allowed to be remembered among the ancestors of Israel? As I said before, it was the providence of God that overcomes the thoughts and wisdom of man. God's consideration, God's guidance, that's God's providence. Also, providence is God's grace, his absolute compassion. Jesus said, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but the sinners. So we can see that the way that God chooses is not in line with the wisdom and the way of choosing that man uses, but it's his grace, his compassion.
そこでですね、じゃあ罪の、どんな罪を犯したって私たちは救われるのかということでありますけれども、この大事なところの、この28章のこの後のですね、創世記の28章の続きの時に一節から五節のところを通してですね、私たちはこの学校の場合の問題のですね、救われるためにですね、どういう道を通ったのかということがそこに書いてますね。それはヤコブはですね、さっき言ったように長子の権利と祝福を、ね、手にしたわけですね。しかしですね、兄エソウはですね、その弟ヤコブを憎んでですね、殺そうとさえ企てたわけですね。それを聞いたお母さんリベカがですね、そのことを知ってですね、彼女はヤコブにハランに逃げるように進めるわけです。ね、兄エソウのですね、一度俺が幼るまですね、母リベカのお母さんのですね、リベカの兄さんであるラバンのいるですね、ハランというところに行きなさいというふうに言うわけであります。ハランというのは皆さんのようにアブラハムのふるさとですね、創世記の11章の32節、24章の4節等にそのことが書かれています。しかし、それはヤコブに、それはですね、この逃げる、ここに逃げるわけですけども、しかしですね、それはヤコブにとってですね、父と、兄に対するですね、犯した罪をあがなう道だと、ね、いうことはそこに言われています。ね、というのは、兄さんのところ、おじさんのですね、ラバンのところへ行くわけですけどもですね、しかし彼が考えるよりもですね、はるかに厳しい、苦しい道を歩むようになるわけです。ね、しかも20年間に及んでそこに、彼はそこで暮らすようになるわけですね。もちろん兄さん、おじさんっていうラバンもですね、結構狡猾な人なんです。そのせいもあってでしょうけども、しかしそれを通してヤコブはですね、それにしてもヤコブはですね、この20年間を通してですね、ヤコブの罪はですね、やっぱりその20年間の苦しみを通してですね、彼は自分の罪を悔い改めてですね、そして新しい道へと彼が生まれ変わってくるということがそこに言われているわけです。で、ついでにですね、言うとですね、お母さんリベカをですね、夫イサクを騙した、ね、お父さんを、ご主人を騙したわけです、ね、その後ですね、そのためですね、最愛の息子ヤコブとですね、再び会うことはなかった。やはり罪に対する悔い改め、
So when we look at the beginning of chapter 28, we can draw the road to repentance for his sins. Jacob had the birthright and the blessing of the firstborn son from his father. And of course, Esau was angry and hated Jacob, and so he was planning to kill him. And Rebekah knew what he was planning, so she suggested that Jacob run away to Haran. But until Esau's anger lessened, Jacob went to be with Rebekah's brother, Laban. Haran was Abraham's hometown, which we can see in Genesis chapter 11, verse 32, and in chapter 12, verse 4. For Jacob, it turned out to be a road to repentance for the sins that he committed against his father. It was a road much more severe and difficult than what he thought it would be. It was so long and so difficult, partly because Laban was, but it also became Jacob's 20 years of atonement for the sins that he had committed. And it seems that the result of Rebecca's scheming to trick her husband was that she would not get to see her beloved son Jacob again.
そしてですね、これ私は、ね、20年という期間を通してですね、ヤコブは自分の罪を自覚し、そして悔い改めたというですね、それが大事なことですね。だから私が罪っていうのはですね、頭で感じることではなくてですね、私たち皆さん罪っていうのはですね、神様という鏡の前に立ってですね、自分の罪を本当に知るということは、罪を知ってですね、本当に罪を知るから罪を恐れるということを私たちは知るようになるわけですね。そして本気になってその罪を自覚するときにですね、私たちはどうしても悔い改めざるを得ない、口先だけなくて自分の罪を自覚するということですね。自分の良心が痛むというそういう問題がそこに出てくるわけですね。そしてイエス様の十字架というのはですね、ある意味で私たちの罪を暴露するわけですね。私たちの代わりにイエス様の十字架は私たちの罪を暴露します、ね、それと同時にですね、イエス様の十字架は私たちの罪のためのイエス様の犠牲であるということ、それがイエス・キリストの愛ですね。パウロはそういう言葉を言っています。例えばローマ書の8章の32節以下のところですね、これ長いんですけど、ここは1節だけありますけども、私たちの全てのためにその御子さえ惜しまずに死に渡された方はですね、御子と一緒に全てのものを私たちにたまらないがありましょうかというふうにこれを言われていますね。イエス様は十字架を通しての尊いイエス様の犠牲によってですね、私たちが罪から救われたということ、そして新しい道が生まれたということがそこに言われているということです。
So those 20 years that Jacob had to repent for his sins turned out to be a really important thing. Sin is not something that we feel or realize in our minds and our heads, but we can become fearfully aware of our sin when we stand in front of the mirror that is God. And repentance is not just something that comes from our lips, but it's a real awareness of our sins. The cross of Jesus exposes our sins, but at the same time, the cross is the sacrifice for our sins. That's the love of Jesus Christ. Paul said that in Romans chapter 8, verse 23, he who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with us, graciously give us all things?
そうですね。ちょっと先ほどのことはまた繰り返しますけれども、ヤコブはなぜ、ね、イスラエルの先祖に選ばれたんでしょうということですね。何回も同じことを言っているわけですね。ヤコブは兄エソーに代わってですね、イスラエルの先祖に彼が選ばれた、ね、さっき言ったように選ぶということですね。摂理は神様の選び でもあるわけですね。まあ、さっきから繰り返し言ってますけども、神様の選びはですね、この世の選びと違うということですね。この世の選びはですね、この世の選びは、ね、長男であるとか才能があるとか、ね、あるいは特別美しいとかね、そういうことによって人によって選ばれるわけですね。しかし、神の選びはですね、人の選びとは全然違うということですね。これは新明記にの有名な言葉の箇所ですね。7章の何節か8節のところに書いた有名な言葉ですね。そこのところで神に言われています。神様がイスラエルを選んだ理由が書いてありますね。ご自分の宝の民として選んだということです。それはイスラエルが優秀な民族だったからではなくてですね、どの民族よりも貧弱であった、 ね、どんなつまらない民族であって、しかしただその民族な貧弱な民族であったけど、ただあなたに対する主の愛のゆえに私はあなたを選んです、こういうふうに言われているわけです。
So I've said it many times already, but Jacob was chosen over Esau to be among the forefathers of Israel. God's providence is also here. As I said in the beginning, the choice of God, or the way that God chooses and the way that this world chooses, are different. This world chooses the firstborn, the talented, the beautiful, etc. But God's choice is different. In Deuteronomy chapter 7, verses 7 and 8, we can see the reason that God chose Israel. God chose Israel to be his treasured possession. It was not because Israel was a particularly wonderful people. In fact, they were the fewest of all peoples. But it was because the Lord loved them that he chose them.
ちょっと繰り返しの言葉になりますけれども、ヤコブがなぜ選ばれたんでしょうか。それは彼が罪の深い人間だったということです、ね、哀れな人間であったということですね。それでただ神がですね、彼を哀れみですね、それで彼を愛してくださった、ただそれだけで彼が選ばれたんですということがそこに言われているんです。
So why was Jacob chosen? He was a pitiful or pitiable man full of sin. He was chosen just because God compassionately loved him.
最後の結びの言葉ですけれども、私たちがですね、なぜ救出者として選ばれたんでしょうか、ですか。それはただイエス・キリストの憐れみですよということです。神様の尊い十字架の犠牲の愛によって私たちは救われたのです。ですから私たちは悲しい時にも苦しい時にもですね、キリストの愛が私たちと共にあるということをもう一回自覚したいと思うわけです。私たちの人生は神様の摂理に導かれています。目先のことで心を奪われることなくですね、イエス・キリストが共にいてくださるという信仰にですね、私たちはお互いに行きましょう。その信仰もまた、ね、イエス・キリストを信ずる信仰も、共にいるという信仰もですね、それが神様の愛であるということを今日ヤコブの罪人を通して学んだりと思います。
So in conclusion, why are we chosen to be followers of Christ?It's only by the compassion of Jesus Christ that we are chosen. So in times of sadness or in times of struggle, Christ's love is with us. And our lives are guided by the providence of God. So let our hearts not be swept away by our immediate desires, but let us live in the faith that Jesus Christ is with us. And in that faith is the love of God.
それでは、一言お祈りして、どうでしょう。神様、あなたの恵みを覚えて感謝いたします。今日創世記の27章、ヤコブが神様からどうして選ばれたのかということを私たちは学びました。私たちは本当に何の取り柄もない人間であります。罪の深い人間であります。しかし私たちはただイエス・キリストの十字架の愛によって本当に許され、愛されて、そしてイエス様、そのイエス様は私たちと共にいつもいてくださる。私たちが悲しんでいる時にも苦しんでいる時にもイエス様は共にいてくださることを本当に感謝いたします。こうしてこの今日礼拝にいただくと、礼拝に預かったことを感謝いたします。いつもお伝えいたします。はい、どうもサンキュー。シャワさん姉妹のですね、通訳ね、結構難しいキリスト教用語なんですけども、全部に正確に訳してください。ありがとうございます。